平成24年、本日は4月の1日、日曜日、午前でお電話していきたいと思います。今日から年度でいうと、新年度なんですよね。学校行ってるときはね、あれですけど、まあ今、学校も会社も行ってませんので、関係ないですけど。本日は第2コリントのですね、4章、第2コリント4章の一節から見ていきます。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなくということですね。この務めということを書いてあるんですね。まあ、務めは英語ではミニストリーって書いてあるんですけども、主から、まあ、このパウロの書簡を読んでいるときに、務めとかミニストリー、これに関してパウロはたびたび言及しております。そして、これを臨じられているというふうに言ってます。で、これは私は昔聖書を読んでいた時はあんまり深く考えなかったんですけども、やっぱり、今はちょっと違います。神の憐れみによって我々がそういう務めに臨じられるなら、これって結構大変なことだなというふうに思います。で、務めに任じられるならば、それに伴っていろんな恵みとか助けを受けます。良い例かわかんないんですけど、私は会社にいたときですね、あんまり聞いたことない言葉なんですけどね、安全企画っていう、企画の仕事をしてたんですよ。で、こんなこと言っても大抵の人は何だかわかんないです。安全か不安だか全然わかんないですよね。で、まあ、そのあるコンピューターメーカーのね、がいろんなコンピューター関連の製品を作って外国に輸出するんですけども、そこでその製品がアメリカであってもドイツであってもまたは中国であっても輸出するときに、その国で電気製品って電気使いますからね、感電もするでしょうし、またはほっといてね、ショートして火も出ますし、危ないものなんですよ、電気製品。そしてあんまり重いものだとね、100キロ、200キロだと倒れてきて、潰れて死んでしまう人もいますし、いろいろ危ないんですよ、電気製品ってのはね。だから、感電しないかとか、火事にならないとか、試験するんですね。それの試験を、そういう業務を、もう、そこで二十数年仕事させてもらったんですけども、入った時にそういう業務を言われました。あなた安全企画やってもらいましたよ、ね、安全企画は何者だかも何も分からなかったんですね。だんだん徐々に覚えていったんですけども、でその資格に任じられ、そしてある時教えてくれた人ももういなくなっちゃって、何のことはない自分がやるようになったんですね。でそれで良かったことは、任じられたためにちゃんと給料も来るようになった。でまたはなんかその専門家でもないんだけども、一応まあそれの担当者ということでいろいろ聞きに来られたとかね、だから少しずつ知識が増えたりなんだりしました。で一応会社にいる位置もありました。来週になったら机ないじゃないかと、いやちゃんと机あってですね、その次の年も机があって、その次の年も机だけじゃなくて電話もあって、コンピューターも置いてあって、一応言ってもですね、あんたの席はもうないよってことなかったんですね。で、席がないだけで困りますけども、給料も出てたんですね。で、そういうことは二十数年続きました。で、一貫してその会社にいる間そういう仕事をやったんですけども、で、勤めに任じられていくってこういうことなんです。我々がこの週末の飯の働きをなしていっても、そんなにそれでお金儲かりませんけども、もしかすると持ち出しかもしれませんけども、まあお金にはね、でも、これって皆さんに、対して憐れみによって神様がそういう務めに任じたなら必ず報い来るんですよ。霊的にもそうですし、また知識的にもそうですし、何にしろ永遠のね、滅多に入れない命に至るものは狭いとか、道は狭い、見出すものは稀だっていう、そういうところに入ってくるんですよ。これってなんか役得なんですよ。そのことを覚えてください。だけどある人たちに目は曇らされてます。嫌だなとか、また本社回ってとかね、できればやりたくないとかですね、サボってやるとかね、そういう人はちょっといずれクビになったりですね、せっかくの、任じられたその飯から外されてしまったり、または受けるべきものも見られないですね。そういう仕事だってね、あんまり働きが良くないとね、とりあえず雇われてもね、仮に雇われたぐらいでね、1、2ヶ月したら 使用期間過ぎてね、他の人雇いますって言われちゃったりしますよね。だからちゃんと念じられなきゃダメなんですよ。のはずだぜダメなんです。ちゃんと忠実にやらないと危ないですよ。そういう意味合いです、ね、それは脅かしてないと私自身がそう思ってるんですね。だからでもこれって忠実が行っていくときに非常に恵みがあります。すでに私は恵みがあります。やっぱりそういう飯だから、飯に伴っていろんな知識とか教えとかね、示しとかあります。またね、さっきの人手さんのね、夢もびっくりするような夢ばっかりですけどもね、これってね、そういう働きに認じられてなかったらそういうことも分からなかったんですね。私の未来まで見えてしまいました。処刑場にいるんですね。でそれは望むとこであります、はっきり言えばですね。その処刑場ってそれは痛いね、楽しいとこじゃないと思いますけどね。でも、ね、先を見てますからね、皆さんあんまりもう大人なんだから短絡的な方でダメなんですよ。処刑されるとか言うとね、それは命を失うけども、でもどんな風にしたって命を失うんですよ。100歳120歳生きたって寿命でも何でも死ぬんですよ。でも大事なのは永遠の命ですからね。なんか私それ夢を聞いてなんとほっとしました。江田さんだけいなくてどっか暗いとこにいましたって言われちゃうと困るなと思ったんですけど、なんかよかったって。名前載ってないから気をつけてください。出てない人はどこに行ったんでしょうって。どこへ行ったんでしょう、ただ逃げて、まあずっとこう最後まで逃げる目ればいいですけどね。なんか半径損がんだとか、それって、でもそれは自己責任ですから、我々の人のことまで面倒見きれないです。自分だけで精一杯です。殉教するんですからね。まあ、それ、真正面になるといいなと思ってますけど、まあ、それはそうですけどね、そんなことあります。
何の話をしてたんですか。
で、2節。で、勇気を失うことなく、勇気を失うことなくって、やっぱり、勤めに関連していろいろあるんですよ。やっぱり、ね、出版の働きだっていろいろありますよね。いろいろなんか、ああとかね、なかなか進まないなとか、なんか気をするようなことありますけど、またはいろいろね、悪く言う人もいるかもしれないですけども、でもこれは価値があるからいろいろ妨害くんです。だからどうぞこの勤めに、レムナントに連なっている人たちは、認じられておりますので、その誇りを持ってください。で、イエス、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず真理を明らかにし、神の前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。で、この務めってだからパウロの務めです。いろいろメッセージしたり、未信者に明かしたりとかですね、福音を伝えたり、その時に大事なことをこう書いたんですね。その時に必要なことは一つの 2節の始めで、恥ずべき隠されたことを捨てるって言ったんです。これって要するに隠された罪を捨てるっていうことです。で、奉仕と恥ずべき隠されたことってあんまり関係ないんじゃないかと思う人がいるかどうかわからないけども、それは勘違いなんです。で、はっきり言いますけども、我々が、恥ずべき隠されたことをもし裏で捨てるというですね、してほしくないんですけども、そういうことに関わりがあるという場合、それは教会に行っている間はバレません。ましてエレミアの教会なんてエレミア節穴ですから分かりませんので、それはただ心配ないんです。人の前ではですね。人の前では心配ない。だけどはっきり言っておきますけども、神の前に必ず支障が来てます。来ます。だからメッセージしてもピント外れになりますし、または別の支障を掴んじゃう、またはね、レブラントせっかく来たんだけども別の方が正しいように見て、またレムナントは実は来たけども実はいたんだったように見えちゃったりするんです。で、恥ずべき隠されたことって、まあいろいろあるの、要は罪ですよね。それがあるときに、明らかに主が語っていることは、皆さんの、神は侮られるような方ではありませんので、確実にその道を間違えます。そのいい例が、律法学者とかパリサイ人ですよね。イエスは言いました、彼らのことをですね、個々のことは言わないけども、白く塗られた墓だっていうんですね。人前には白く塗られて綺麗に見えるけども、でもその裏にはあらゆる毛跡もあって、墓ってね、昔は土葬だから、ちょっと掘れば中にね、なんか内臓の腐ったものとかですね、骨とかね、気持ち悪いぐちゃぐちゃしたのがいっぱいあるんですよ。あとこうね、掘っちゃったら、うわぁ、気持ち悪いっていう感じですよね。 だけどそういうもんだって言ったんです。それはでだから彼らは恥ずべき、要は恥ずべき隠されたことですよね。それを持っていたので彼らは目の前に真理のイエス・キリストを目の前にするっていう千載一遇の恵みのチャンスがありながら、みすみすそれを不意にしてあろうことがそのキリストを捕まえて殺して、そしてわざわざゲーナに直行してしまったんだよ。これってだからはっきり言いますけども、恥ずべき隠されたことっていうのは我々がそのしかもなおかつ神の方針に携わるなら致命的な間違いを犯します。それは人が見るっていうことじゃないんですよ。その教会の牧師分かんないかもしれないし、他の人も分かんないし、でも神の前に神が侮られるようなお方ではないので、必ずそういう結末になるんだろうというふうに思います。のでこれはダメなんですね。他のことならね、学校の先生ならたとえね、恥ずべきか塞いだことがあったってですね、算数とか数学を教えてね、2たす2は5になるわけじゃないんですよ。ちゃんと2たす2は4って教えられるんですけども、神の働きに関連してはダメなんですね。どっかで窓口が入ったり違うものを掴んでしまったんですね。と、そういう事柄を見ておいていただきたいというふうに思います。ことですね。それが関係しております。そして2世の途中で悪だけにあいまずということを書いてあるんですね。で、悪だけにあいまずという言葉はですね、他の箇所で出てくるんですね。同じ悪だけみって言葉が出てくるんで、ですね、どこで出てくるかっていうと、第二、コリントの11章3節。第二コリント11章3節。いいですか。第2コリント11章3節。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあったかと私は心配しています。この3節の蛇の悪巧みって、この言葉が今のテキストの箇所で出てくる悪巧みと同じ言葉なんです。だから言わっとしていることは、奉仕者で務めに任じられていると言いながら、神の方針に任じられていると言いながら、しかし蛇のような悪だくみ のそういった類のメッセージ、そういった類の教理を言ってしまう人々が必ずいるんですよ。だからパウロは言ってるんです。でパウロは前例のないこととか他の人がやってないことを言ってるんじゃないんです。他の人はそうかもしれないけども、我々はそうではないようにしてるってことを言ってるんですよ。それ前例あるんですよ。だから蛇のような悪だくみっていうのは、こうやってね、イエス様は言いましたよね。律法者パリサイ人ね、蛇を、むしろ据えよって言いましたね。だからそうなんです。彼らは、エデンの園の、エヴァを騙した蛇の悪だくみと同じなんです。で、蛇の悪、エデンの園の、蛇の悪だくみは、エヴァとかアダムを騙して、永遠の命からを、失うようにさせてしまった。でしかもこう神の言葉を巧妙に曲げてですね。だからそういった類の奉仕に神の言葉が合意して入りやすいんです。このことを覚えてください。だけど残念ながらね、私が見てる限り、キリスト教の奉仕者でそんな懸念を持っている人ほとんどいないんですね。自分は大丈夫だと思ったんです。でも違いますよね。すでに我々が見てますように、観難のね、ことを、終末の観難と主は言われてるんです。観難に合わないと言ってますしね。クリスチャンは裁かれるなんてとんでもないと言ってますし、教会はね、観難に合わないでも、恵みの中で上に上げられると言ってますし、観難終わったら、優しく下ろしてくるって言いますよね。それは、で、しかもそれって、なんかこう、聖書をもとに、 語るといかにもそれらしく見えるんですよ。皆さんもどうですか？それ聞いたとき、なんかそんなように思いませんでしたか？思いませんでしたかっていうよりも、私だってそう信じてたんですかね。先生に根拠はないわけじゃん。でもそれって、結果としては、蛇の悪だくみなんですよ。命を失ってしまうんですよ。で、恐ろしいことっていうのはですね、アダムとイブは全く問題ないと思って、その実を食べて、そして結局命を失ってしまったように、同じように蛇が悪だくみに入ってしまうように、多くの人は終末に関して蛇の悪だくみに入ってしまうときに、全く自分たちは正しいと思いながら結局滅びに入ってしまうということです。ちょっと言いにくいですけども、ちょっと分かりづらい言い方ですけど、例えばイエス・キリストにね、反対した蛇を後ろに据えて言われた彼らは、一方足やパリサイ人たちは、そう、一応彼らの考えの中にも聖書的な根拠があるわけですよ。ね、立法でこう言って、そしてベツレムで言うよりも救いんでしょう、マリアでなんとかかんとかかんとかとかね、俺なぜやっぱりそういう意味でいたんだとかですね。で、彼らは合意してるわけですからね、サンヘドリンでみんな合意してイエス・キリストを十字架につけることに決めたわけですから、聖書的な根拠あるわけですよ。で、そしてそれに伴って実行したらば、あろうことがとんでもない間違いだったわけです。イエス・キリストは実は本当は救い主だったんですね。同じように、インチキの教理っていうのは、守備一貫してるってことを覚えてください。聖書に基づいて。何を言いたいのかっていうと、パリサイ人、律法学者もそうでしたけども、今の時代の終末の教理も、滅びる人に対しては、守備一貫してるんですよ。でみんななんか同じこと言ってるんですね。どうしてあんなもん信じないかと思うんですけども、似たような教理いますよ。例えばね、ヨーロッパ、この獣の国だとか、そして7年の契約は、これは中東で和平条約がこう結ばれてくれてですね。それみんなで、また当然イスラエルにいる人たちは本当のユダヤ人だって言ってるわけですよね。それは一応守備一貫してるんですよ。でもそれって、私の理解では、教理自身が蛇の悪だくみであって、これにずっと従っていくときに、蛇に騙されたように、結局命を失うだろうというふうに思います。で、7年の契約って言いますけども、それ全然間違いですよ。契約っていう言葉は、聖書の中、旧約聖書の中でたびたび使われている契約って、これ検索すればすぐ分かることなんですけども、アブラハムがね、神と、私はあなたと契約を結ぼうとアブラハムに言ったように、また、イサクにね、契約を結ぶ、またはヤコブと契約を結ぼうと言ったように、神の民と神との間の契約なんですよ。だから、終末の時代に起きてくる7年の契約って明らかに神の民が廃教して反キリストと契約を結ぶ。キリストとの契約を裏切ってしまうっていう、で、結局永遠の命を失うということなんですよ。だけど、でも、蛇の悪だくみでね、なんか政治的なことをね、イスラエルはどっかで政治の同盟を結ぶとかですね、なんですね。で、それ、守備一貫してるんですよ。でも、これに惑わされるならば、あらゆる終末の警告は意味なくして、そして、どの言葉も意味ないものになってしまう。そして、結局は、永遠の命を失う可能性があるかなというふうに思います。どうぞそのことを覚えておいていただきたいというふうに思います。そして二節の方で神のことを曲げずっていうことはですね、だから神のことを曲げるっていう以上曲げる人はいるわけですよ。いるんですよ。だからそういうふうに理解してください。で、我々は、残念ながらレムナントということをね、みんなが聞いてくれるわけじゃなくて、我々が言ってるとね、自分たちが正しいって言ったけ正しいって言ってんじゃないかというふうに反論されちゃうことが多いんですけども、でも、神のことはこう書いてって、そしてパウロがわざわざ言ってるっていうのは、やっぱり、パウロの目から見ても、悪だくみ、要するにインチキな教理、またそして、神のことを曲げる人たちやっぱ多いということです。で、それはパウロの時代も真実であったように、今もやっぱり真実なんです。だから、21世紀の今でも、教会は礼拝でこの言葉を読むんですよ。意味なく神はその言葉を残してるわけじゃないんですよ。 どうぞ警告を、真摯に受け止める人は、そこから受けるべき恵みを受けるということを見てください、そして、さらに、神の御前で真理を明らかにしということですね。で、我々の大事なことはですね、聖書、我々がしなきゃいけない奉仕というのは、聖書の中に真理がある意味ではちょっと隠されていたりですね、隠されても追われてまで荒らされないものはないって言っているように、多くの真理が隠されてるんですよ。そして啓示っていうのはね、老いを取り除くっていうんですけども、老いがかけられていることあるんですよ。だけどメッセンジャー、この務めに任じられた人の大事な奉仕は、その隠れた真理は明らかにするということであるということを覚えてください。それは盾を理解することかもしれませんし、お城を見ることかもしれませんけれども、真理を明らかにし、そして人々に伝えていくということであります。で、このことを、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。だから、主の前に祈るわけですね。何か語るべきことを教えてください、または啓示を開いてください。で、やっぱり祈って求めただけのことあるわけですね。例えばこの間のセミナーもね、食べているようですけども、世の終わりって今一つ見えなかった、ね、滅びってどういうことが来るんだか、裁きが来て滅びが降ってくるんだ、具体的に何なんだかよく正直分からなかったんですよ。でも今回分かりました、明確に分かりました。太陽もね、地も、天も地もその日のために備えられてるって本当にそうなんです。改めて考えたら太陽って原爆のあれエネルギーでエネルギーもらってるんですよ。で、遠いからね、あんまり我々恐怖感じないんですけども、そうなんですよ。毎日核爆発してるようなもんなんですよ。私聞きましたよね。それ以上のことは分かりません。人から聞いただけのことですからね。でもそれってやっぱり備えられてる。だけど絶妙なタイミングで燃えてるから、その爆発は我々に今のところ機会を及ぼさないですけども、しかし分かりませんよね。全面的に爆発になったらあっという間に地球も何でも吹っ飛んでしまう可能性ありますからね。だからその辺のために備えてる。だけどもこれって真理なんですけども、今の時代に言われない、隠されている真理なんですよ。それをレムナントの飯っていうのは明らかにし、分かりやすい言葉で、さらに明確に、少しでも多くの人に伝えていくということが使命なんです。で、皆さんの使命もそうですよ。だから皆さんのメッセージ聞いてますます分からなくなっちゃう、これまずいんですよ聞いてるし、ますます頭抱え出しちゃって、なんか頭かかって難しい顔してみんなメッセージ、その収穫って出てくるって、今日何言われたらよくわからない。それまずいんです、それって。まあそういう人はいないと思いますけども、逆にね、猿でもわかるじゃないんですけど、メッセージに関して我々聞いたことありますよ。中学生以上はわかるように。小学生はわからなくてもしょうがない部分ありますけども、中学生はわかるように。だから大学生でも分かんないと、その交渉はあんまり交渉すぎないと全然まずいんですよね。だから、こんな感じですね。だから、明らかにするっていうことですね。というのは、明らかでないからです、今の時代ですね。だから、またね、だから、でもいろんな啓示を神様に開いてくれます。だから今、本書いてるのは、ダビデ王朝の末裔が日本の天皇であるってことを書いてるんですね。ここが日本人は、私が、なんとなく示されるのは、この辺りの切り口で言っていくと、まあ、天皇陛下のことはみんな日本人は誰でも知ってますからね、そのルーツがっていう感じなんですけども、それをが信憑性あるなっていって読んでいくと、そうすると結論としてはこの国はユダの末裔だってことを、まあ、それは本では何強調しないとしても結果としてそうなってくるわけですね。そういう結論になってくるわけですね。そういうことを読んでるうちに多少思う人もいるわけですよ、日本とね。だけど明確に語る人はいないんですよ。そうですよね。別にエレミヤだけが頭いいとか気づくわけじゃないんです。でも我々は明らかにしていくんですよ。で、あやふやなこととか自分自身が信じてもいない、見てないことは語るようはないんですよ。でも明確に神は語られて、でそれに関して確信があるので、基づいて分かりやすく書いてくるわけです。でそれを思って見て、見るべき人は見ていくというふうに思います。だからこれが務めなんです。いいですか。すでにみんなが分かってたらそれを伝えるのはこれ務めでも何でもないわけですよね。だから他の人は まだ見てない事柄を我々は見て、そしてそれを明らかに他の人に伝える。だからそこに意味合いがあるわけですよね。学校の先生だってね、そのクラスの子はね、4たす4、8だとか、もうみんな知ってることを教えたら、さすがに子供だってね、飽きてしまいますよ。でも、みんな子供知らないから、足し算も掛け、引き算も知らないから、教えること意味あるわけですね。だからそれを分かりやすく語ると同じ意味合いで、我々は真理が明らかになっていないので、語っていくっていう、そういうポイントをどうぞ覚えていただきたいと思います。で、2節長いですけども、で、神の御前で、自分自身を全ての人の良心に推薦していますってことですね。まあ、推薦っていうとなんか自己推薦でなんとかと思うんですけども、パウロは自分を推薦しました。推薦してますって言ってますからね。だから、我々も自分を、なんて言ったらいいですか、うまく言えないんですけど、やっぱり推薦したり、または人に、推薦されるように努めることは良いことであるというふうに思います。だから勤めに関連してどうぞ我々は人が、に推薦してもらい、または自分自身を、神の人の前に、これこれこういうふうに、分かりますよってことをある程度語っていくってことは大事かなと思ってます。なぜなら何も神が明らかにその人を語ったんだけども、何も喋らない、語らない、またね、ホームページも何もなさないっていうと、誰も知らないわけですね。場合によっては、一緒に住んで奥さんだってわかんない。一緒の旦那こんだけ理由示されたって、聞けばわかるけど、何も喋らなかったら、わかりませんよね。そういう意味合いで、本当に我々に啓示が来たり、正しい教えが来たなら、これって人に推薦されて、または人に推薦していくってことが大事なんですよ。だから、エレミア書でホームページで書いていくっていうのは、私はそのあたりのポイントを神様に示されました。だからキーなこととか人が驚くようなことっていう書くとかね、ユーモアでなんかもう面白い、落語の面白いとか、そういうことを書くように示されませんでしたけども、しかし人から推薦されるような妥当性のあるようなとかね、そういうことはちょっと大事かなというふうに示されました。なぜなら誰かもうソース感を食らってるっていうと誰も読む人いなくなっちゃいますからね。だからまあ意図的に悪口書かれちゃうのは、まあ、これはこれでしょうがないんですけども、それはそれとして、神の前に、人の前にもやっぱり推薦していったりのは大事です。なぜなら本当に啓示が来てるからです。なぜならね、嘘なのに推薦してるって、それは自分のね自己宣伝に足りに過ぎないんですけども、自己満足に過ぎないんですけど、本当に啓示が来ていて真理があるなら、やっぱり他の人々に理解されるように、推薦されるように語っていくっていいことかなと思います。だからそういう意味で、まあ嘘ではありませんけども、セミナーでね、やっぱり感想とか書いていくって、こう書かないよりいいと思います。人に推薦されていきますので、それが結局他の人々にこの真理を見るための助けになるからというふうに思います。そして、3節。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているのとしたら、それは滅びる人の部長の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。ということですね。で、パウロに関連して、パウロの語った福音に関して、ある人たちは、覆いが取り抜かれて、パウロの福音を受け入れました。でも、ある人たちに関しては、覆いがかかっていて、全くこれは異端の教えだというふうに見ました。それは一行で見ればわかるんですけども、覆いがかかってたのは、覆いがかかってないで、受け入れたのは逆に異邦人の人たちが多かったわけで、ギリシア人とかね。逆に覆いがかかっていたのは神のためであるユダヤ人たちが多かった。積極的に反対してますよね、一行で見て。わかりますよね、ユダヤ人の街道入っていくとね、口汚く罵ったとかね、あんとかでかんとかでマシで捕まえたとかね、パウロを殺すまでは我々はもう食事をしないと誓ったとかね、ユダヤ人ばっかりですよね。覆いがかかっていない、いるどころか、逆に反対したり殺害まで計画したんですよ。全く変わってない。これに関連して でそれは反対したユダヤ人が正しいのかというと、ここにパウロが言っているように、滅びる人の場合に追いがかってるってことなんです。で結局正しい福音が語られていても、パウロの福音でさえもやっぱり見る人と見ない人がいたってことは、どうぞ正しく見といてください。ましてレムラントがそのような勤めに任じられて必要な刑事を払っても、やっぱり見ない人もいるっていうことは仕方ないことなんです。パウロのように雄弁で言い回しもうまかったと思うんですけども、でもやっぱり追いがかかって見なかった人もいる。逆に積極的に反対した人たちまで出ちゃったんですね。で我々が語ったらもっとそうですよね。でそれは全員が反対されてたらまずいけども、やっぱり一部は見るけども、やっぱり他の人たちが追いがかかっていて見えないって仕方ないんです。これはやっぱり一定数いるんですよ。そういう見える人と見えない人はね、これは仕方ないんです。でも一つ分かることは、そのように追いのかかってる人は結局は滅びるっていうことなんです。パウロの時もそうじゃありませんでしたか。積極的に反対していたユダヤ人たちは結局はね、ローマによってユダヤが攻撃されて、そして時に全部で百何十万人も殺されたんですよ。エルサレムはもっとね、徹底的にやられたけど、エルサレムだけじゃないんですよ。ユダヤ全土がやられたんです。その通りユダヤ人ほとんど殺されてしまったんです。百何十万も殺されてしまったんです。ほとんどね、ユダヤ人の人口全てかぐらいですよね。その通りだから滅んでしまったんです。でも刑事を見た人たちはね、それこそエルサレムにいたけども、都の人たちは山へ逃げようっていうね、イエス・キリストの言葉を守って山へ逃げたら助かったとかね、ローマが、ね、によってエルサレムが攻撃されたときで助かった。だから今の時に神が我々、正しい啓示とか、パウロでいう福音だとか正しい教えが出ていても、見えない、覆いがかかって見えないっていうことは、単なるそのレムナントっていうカルトに同調しないっていう問題だけじゃなくて、問題は滅びに一直線だっていうことがあります。悪く言うとね、ご愁傷様って思ったら怒れちゃうんですけどね。ご愁傷様ってこれ仏教用語ですから、なんで分かりませんけどね。ご冥福とか言ったら怒られたことあるんですよ。私が目の前にご冥福とか書いたらね、突っ込んできたクリスチャンやつは、ご冥福は仏教用語です、どうしてクリスチャンあなたことを書くんですか、うるせえとか言わないですけど、突っ込む人は突っ込むなと思ったから、それからご冥福は使えないようにしたんですけどね。なんでそんなこと言ってるんですか私は。ただ今申し上げましたように、終末のことに関して、私の理解ではレムナントに正しい啓示が開かれていると思います。アメリカはますます獣の国の様相を示してますね。イランを攻撃するってたびたびニュースに出てきますよ。イランはね、3つ目の国ですからね、かつてのメディアペルシャですからね。そうですよ。またね、また神田前に結局って全く間違いだし、また、ね、中東にいるユダヤ人もね、ユダヤの最も大事な特徴ってダビデの王朝が続いてるんですけど、中東のイスラエルにどこにも王朝も何もないんですよ。それで言ってみたって日本の本当の、ね、ユダの末裔だと思うんですけども、これも我々の目には明明白白のことなんですけども、覆いがかけられてたら見えないんですよ。だからでそういう人たちはの教理って守備一貫してるんですよ。いろいろあるんですよ。観覧前に挙げられてなんとかでね、しばらくユダヤ人が迫害にあって、でもって、また7年のね、中東の和平がなんとかであるとかなんとかいろいろあるんですけどね。それみんなインチキなんですけども、それは彼らがそのようなわけのわからない教えが正しいように見えて、でレムナントはこんなにニュースレターも一生懸命無料で出していっぱい出したりしてるのに、でも見ないっていうことはやっぱり覆いがかけられてるんですよ。でもそれって腹いせで言ってるんじゃなくて、政治的に言うなら滅びる人の場合に覆いがかかってるんですよ。だからこのことに関して立然としなければいけません。今は知識の問題とかおかしな教義に同調しないっていう問題かもしれませんけど、後にはこれは滅びをもたらします。見るべきものを見るべきタイミングで
悟るべきタイミングで見ないっていうことは滅びに入っていってしまうということですよね。だからどうぞ覚えてください。覆いがかけられていると恐ろしい結末に入るんであります。そういうことです。それで、だから、それは何度も言うんですけども、しかも、覆いがかけられている人って別に未信者だけじゃないんですよ。何度も言うんですけども、イエス様の時代の律法者、パリサイ人は、見事に覆いにかけられていたんですよ。そして、彼らの間では、全く正しい、性質的に正しいことをやっていて、一旦を排除して、我々は神に喜ばれることをしたぐらい思っていたんですよ。でも結論は全然違うんです。それはなぜかっていうと、ここに書いているように、その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、不信者って言うとなんか未信者みたいに思うかもしれませんけども、正しい福音とか正しい教えを信じない人のことを言っているんですよ。くらませて、神の形であるキリストの栄光に変わる福音の光を輝かせないようにしているんです。これは未信者だけじゃないんですよ。この箇所を何でもかんでも未信者の人に言う。当てはめて言うんですけど、違いますよ。なぜならね、さっき言ったように、パリサイ人と律法学者も目の前にいるイエスのことを理解できなかったんです。覆いがかけられたんです。で、それはどこから来たかっていうと、この世の神であるサタンによって惑わされたんです。そんなこと言ったらね、パリサイ人と律法学者、あなたたちはサタンによって覆いかけられてて、みんな怒るでしょうけども、これ現実だったんです。パウロの言葉、そうです。そして、言いたいことは、今の時代のクリスチャンとか、牧師であってもやっぱりこの世の神によって老いがかけられるということを言いたいんですよ。で、いかにも終末の教理もどきですよね。それらしい教えが本物に見えちゃって、端から端まで老いにかけられてる。で、その先は滅びだっていうことですよ。このことを理解してください。だから怖いんですよ。だから信じてるように、または真理を掴んでるように見えて、実は別のものを掴んでるっていう、なんかこの、なんて言ったらいいでしょうかね、そのような惑わしですよね。知らぬが仏じゃないですけどね。恐ろしいことですよ。本物を掴んでるってね、でも彼ら見てないです。イエス様はね、生まれつきの盲人の時に言ってますよね。私たちも盲人だというんですか。あなたたちは、もしあなたたちが盲人だったらば、罪はなかった。でも、あなたたちは見えると言ってる。だから罪は残るって言ってるんですね。実は見えてないんだけど、見えてるように見えちゃうっていう、これが恐ろしいことなんですよ。で、それはこの世の神が彼らの目をくるませるっていうように言いたいことは、未信者が確かにこの世の神で目をくらませるっていうのは事実なんですけど、ポイントで大きな問題は、神を信じ、そして真理を見てるはずの神の民がサタンによって目をくらまされて、インチキの終末距離を一生懸命ご招待で掴んでるという問題は大変な問題なんですよ。このことをどうぞ覚えてください。そして、このまま言ったらやっぱり滅んでしまいますよね。何も見てませんからね。で、だからこそ、レムナントにそういった啓示が示されている。こういうポイントはぜひ見ててください。で、5節まででちょっと今日時間ないか終わりにしましょう。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですってことですね。自分自身を述べ伝えないでキリストを伝えるって言ったんですけども、こういうことをパウロが言うってことは、パウロはそこまで言ってませんけども、言わんとしてることは、あまりにも多くの働き人が結局自分を神の言葉を伝えているようで、自分の自慢話とか自分のことばっかり喋ってるってことですよね。これってあるんですよ。私もキリスト教の世界にですね、もう16で洗礼を受けたから、もう、どのぐらいいるんだ。40何年いますよ。なんだかわかりませんけどね。40数年いて、やっぱりさすがに裏も表もやっぱり見てます。本音も裏も見ますけども、やっぱり自分自身を伝えちゃうメッセンジャーって多いんですよ。いますよ。だからね、40年、40年は断じして、こうやってこういうものを得て、こうやってね。神によって晴れるやーとか言ってるんですけど、自分のこと言ってんじゃないかってなんかそういう話で終始しちゃうんですけども、それはね、さっきの姉妹の証のように、自分を通して夢に来たらそれはいいんですよ。そういう意味で自分のことを全く語っちゃいけないって。でも自分がこんなにすごいんだっていうことばっかり強調するって、それちょっと違うメッセージになっちゃうんですよね。そのニュアンスを覚えておいてください。そうなりやすいってことなんですね。でも 神の言葉が主であり、でそれに必要ならば私も証を言いますって、そういうスタンスで言っててください。私はこんなにすごい子って言って、そういう子じゃないんですね。でもそうなりやすいんですよ。でもポイントは、我々が、イエスを伝えることができれば合格であります。だけどでもね、あのなんだかあの人のすごいことばっかりしか今日は印象残らないっていうとちょっとそれは違うんですよね。あのちょっと違う。まあそのね、イエスのことを伝える中で自分に関した証あるかもしれませんし、主がこのように恵みを施してくれてあるかもしれませんけど、失脚転倒ね、あのどっちが先かわからないっていうのはやっぱりまずいんですね。だからどうぞ、キリストの事柄を皆さんの話聞いてて、このふうにキリストを助けてくれるんだなっていうことを理解できれば、それはポイントをついたメッセージになります。ね、自分のことしか見えない、その人のことしか聞こえない、なんか分からない、なんかことしか今日は聞けなかったって、ちょっとそれ違うんですね。なところを見てください。じゃあ今日はちょっとそこまでにします。